それでは本日与えられております聖書の箇所をお読みいたします。本日与えられているのはヨハネ第1の手紙の4章の7節から12節です。教会備え付けの聖書を借りていらっしゃる方は、ポストイットが挟んであると思いますが、ヨハネ第1の手紙の4章7節から12節です。教会備え付けの聖書、口語訳の聖書では380ページになります。聖書の一番後ろの方ですね。聖書の本当に一番後ろの方です。ヨハネ第一の手紙の4章7節から12節までをお読みしたいと思います。愛する者たちよ、私たちは互いに愛し合おうではないか。愛は神から出たものなのである。すべて愛する者は神から生まれたものであって神を知っている。愛さない者は神を知らない。神は愛である。神はその一人子を世に遣わし、彼によって私たちを生きるようにしてくださった。それによって私たちに対する神の愛が明らかにされたのである。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛してくださって、私たちの罪のために贖いの供え物として御子をお使わしになった。ここに愛がある。愛する者たちよ、神がこのように私たちを愛してくださったのであるから、私たちも互いに愛し合うべきである。神を見た者はまだ一人もいない。もし私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにいまし、神の愛が私たちのうちに全うされるのである。今日はこの聖書の箇所から、受けるよりも与えるクリスマスという題でメッセージをさせていただきたいと思います。クリスマスというとですね、子供たちにとってはですね、サンタがやってきてプレゼントをくれる日ということでありまして、本当に子供たちはですね、何が欲しいかなって、書いて分けし、どうなんですか、それはいつ頃、準備するんでしょうかね。もう準備してあるんでしょうか。これから準備するんでしょうか。もう、ね、子供によっては早いでしょうし、いや、前の晩まで一生懸命考える子供たちもいるんだろうなというふうに考えたりするのでありますけれども、サンタが来てプレゼントをもらう日、何がもらえるかな、何をもらおうかな。もらうことを、考えるのは、まあ、無理もないことだろうなというふうに思いますね。ニューヨークの中央郵便局に行きますと、オペレーションサンタというプログラムの窓口があります。オペレーションサンタという、プログラムはですね、郵便局に、ポストに投函されたサンタさんへというプレゼント。ごめんなさい、郵便、サンタさんへという郵便、その郵便を、そこで受け取ってですね、サンタになりたい人、サンタをやってくれる人、そのようなボランティアを、求めてですね、そのサンタに、私がサンタになろう、私がサンタをしようという人々が、それに、それを読んでですね、ああ、この子にプレゼントをあげたいな、っていう、そういう、のを選んで、そしてそのプレゼントを持っていくと、郵便局がその子のところにプレゼントを送ってくれるというプログラムであります。私も一回だけそれに参加したことがありまして、ニューヨークに行く日にですね、ニューヨークの郵便局に立ち寄ってですね、そして、十通、一回に十通読めるんですけど、十通の、手紙を読んで、この中で、これあげたいなって子いないかな、何回でもそれ、術、一回に術ずつです。何回もそれができるんですけれども。そして、 プレゼントを送ったことがありました。でも、それを見ながらですね、ちょっと心が痛いような気もしました。というのは、そこに書いてある手紙には、まあ本当に幼い子供だと思うんですけれども、幼い子供がですね、まあ別に私はゲーム機会社を敵に回す気はないんですけれども、Xbox が欲しいとかですね、PlayStation が欲しいとか小さい子供がそういうプレゼントが欲しいということを書いているのを見ながら、これって本当どうなのかな。これが本当に、私はこのプレゼントをあげたいと、この本当にプレゼントを求めている子どもたちにプレゼントをあげたいという気持ちを持ってそのプログラムに参加したのでありますけれども、これに応えていいのだろうかなってことをちょっと不思議な思いになってですね、感じたのを、そんな思いになったのを覚えています。子どもたちの中でプレゼントをもらう日っていうのが大切になってしまっている。それは決して間違いではないのかもしれませんけれども、それで終わってしまうならば、とても残念な感じがします。先ほども歌いました。クリスマス is a time to love there. 本当にクリスマスは愛する日なんだって。クリスマスは本当にもらうこと、それも喜びかもしれない。でもそれ以上に与える日なんだ。そのことを本当に私たちは覚えたいと思います。そして私たちは伝えていきたいというふうに思うのであります。ですので今日はこのことについて、この聖書の箇所から2つのポイントでお話をしたいと思います。本当に、私たちが受けるより与える方が幸い、受けるだけじゃなくて、いや受ける以上に与えるクリスマスとならせていただこう。そのためには何が必要なのか。二つのことをお話したいと思います。まず第一に、その一番土台になるもの、一番中心になるもの、それをお話したいと思うんでありますが、それは第一に、神様がまず私たちに与えてくださったということです。まず神様が私たちに豊かに与えてくださった、それが出発点であります。ここで、今読んだ聖書の箇所で、十節の言葉でありますが、私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛してくださって、私たちの罪のために、贖いの供え物として御子を使わしになった、ここに愛がある。私たちが神様を愛したのではなく、神様がまず私たちを愛してくださった。神様がまず私たちを愛してくださった。それが本当に、この聖書のメッセージ、福音、この、とても大切な大切な出発点なのであります。ご利益というものが、よく言われます。教会にはどんなご利益があるんですか？キリスト教にはどんなご利益があるんですか？聞かれる時があります。ご利益ないですねって言われること、ないわけじゃない。ないとかそういうことじゃないんですけど、でも、ね、ご利益って言葉使わないですね。というのは何でかというと、まあ、お参りをしたら、賽銭をあげたら聞いてくれた。それご利益だっていうふうに言われたりするわけで、このご利益、このここはご利益があるなって、ご利益がないなって言われたりするわけでありますが、お参りをしたらこんだけ、賽銭をあげたらこれが聞かれた、叶えられた。お百度参りしたら、本当に一生懸命お参りをしたら、それが答えられた。ご利益があったって言われるのでありますけれども、聖書のメッセージはそれとは違いまして、神様がまず私たちのために愛を与えてくださって、私たちのために一人ごイエス様を与えてくださった。そこから始まるからであります。私たちが神様にお祈りをしたり、神様にこの感謝を捧げたりするのはですね、この何かをもらうためではなくて、本当に神様に豊かな祝福をいただいて、豊かな恵みを与えてくださった神様が何よりも救い主イエス様を与えてくださった。それに感謝をするからです。それに応えるからであります。信仰はあくまでも恵みに対する応答であります。ちょっと絵を描きました。今日は絵をいくつか描いたんですけれども、出ますか？はい、そうですね。神様が私を愛してください。これが本当に大切なことです。これが出発点ですね。神様が私を愛してください。 神様が私を愛してください。本当に神様ありがとうございます。神様が私を愛してくださる。まず神様、私たちが神様を愛したから、私たちが神様のために一生懸命やったから、私たちが神様のためにこんだけやったから神様祝福してくださるだろう。まあ、クリスチャンもですね、時々勘違いすることがあります。私たちが一生懸命だと神様は私のことを愛してくださる。私たちが本当にこういうふうにやれば神様は私たちを祝福してください、私たちを愛してください。そのように私たちは思うことがあるかもしれない。でもそうではなくて、神様に愛してもらうために私たち一生懸命頑張るのではなくて、神様が愛してくださったから私たちはそれに応答する。応答していくときに神様は祝福してくださる。いつもいつも神様が第一歩です。最初ですね、神様が私たちを愛してくださる。それが本当に大切な一歩であります。そしてそれに対して私たちが応答する。私たちも神様を愛します。2枚目まではそういうふうになってますか。確かそうしたと思いますけれども、ごめんなさい。そうですね、私たちも神様を愛するのであります。私たちも神様を、それに応えて神様を愛する。そしてそこからはですね、もう呼吸をするように、神様が愛してくださって、それに対して私たちが応答をして、そして神様がさらに恵みを豊かに注いでくださって、それに応答して、本当に呼吸、私たちが吸って吐いて吸って吐いてするようにして、神様との関係に成長していくことができるのであります。まず神様が私たちを愛して、神様が受けるより与える方が幸いだっておっしゃったイエス様の言葉でありますが、受けるより与える方が幸いだというこのイエス様の言葉をまずイエス様が実行してくださいました。今日も子どもたちの劇の中で、この神の一人子が人間になる、それはなんて考えられない、なんてそんなことありえるんだろうか、そういう劇をするわけでありますけれども、あの神の子が人類になる。私たちはもう本当に教会に集って、礼拝をされている中で、いつの間にかそれが当たり前のような気持ちになっているかもしれませんけれども、当たり前じゃない、ありえないこと、本当にそれを神様はやってくださった。神様がまず私たちのために一人子イエス様を与えてくださって、神の子が人間になって、そしてそれも本当に小さな小さな赤ん坊になって、解剖機の中に生まれてくださって、そして人々の底辺を歩んで、最後は私たちのためにあの十字架の苦しみを身に負ってくださった、どこまでもどこまでもどこまでもどこまでも与えてくださった方であります。私たちが受けるよりも与える方が幸いだ、本当に受けるより与えるクリスマスを、その一番の土台は何よりも神様ご自身が与えて与えて与えて与え尽くしてくださったから、私たちのために豊かに豊かに与えてくださったから、また言うならば私たちがこんなに豊かに与えられているんだから、私たちは与えるものになるようにと招かれているのであります。2番目のポイントに進んでいきたいと思います。私たちの愛する使命と伝えます。私たちは神様の愛に、今図がありましたけど、私たちが神様の愛に、愛をいただいて愛に応えるわけですね。愛に応えるときに、神様ありがとうございます、神様感謝します、神様に応えます、神様を礼拝します、神様に祈ります、賛美を捧げます、神様を信頼します、神様のために一生懸命奉仕をします、神様のために頑張ります。皆さんどうですか。本当に神様を愛するって素晴らしいですね。神様を讃えるって素晴らしいですね。神様に祈る、神様を賛美する、嬉しいですね。本当に素晴らしいことです。もっともっと神様を礼拝したいと思う、もっともっと神様を愛したいと思う、神様に賛美をされたいと思う、神様を信頼したいと思う、素晴らしいことです。もっと神様と時間を過ごしたいと思う、もっと祈ることに時間を過ごしたいと思う。でも神様はそれでいいよっておっしゃってるかというと、それでいいよとおっしゃってるかというと、それで終わりではなくて、神様ありがとうございます、神様から愛されてるんだから、神様に愛を返して、神様にお答えして、神様感謝します、ありがとうございます、礼拝をされて、 それでいいよって聖書は言ってるかと、そうではなくて、今度は私たちが神様を愛するだけではない、互いに愛し合いなさい、あなたが愛を表していきなさい、そのように聖書は語っているのであります。神の愛が明らかにされて、このここに愛がある十節で、ここに愛があると言われた後、何が続くかというと、愛する者たちを、神がこのように私たちを愛してくださったのであるから、神を愛しなさいじゃなくて、私たちも互いに愛し合うべきである。神を見た者はまだ一人もいない。もし私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにいますし、神の愛が私たちのうちに全うされているのである。私たちが神様に愛されているならば、私たちは互いに愛し合うんですよ、周りの人を愛するんですよ、そこに招かれているのであります。1ページを今日はこれはスクリーンに入れてないんですが、1ページ前、1ページ前、聖書によってはページ同じかもしれませんが、3章の、同じ3章の16節にはこう書いてありますね。主は私たちのために命を捨ててくださった。これによって私たちは愛ということを知った。それゆえに私たちもまた兄弟のために命を捨てるべきである。私たちもまた兄弟のために命を捨てるべきだ。ここに図にあるように、神様に愛されたから神様を愛します、これは本当に当たり前のようかもしれない、普通にそう思うかもしれない、でも聖書はそれで終わりではなくて、それよりも何よりも何が大切かというと、ここに次の絵に、周りの人を愛するようにって招かれている。皆さん、神様を愛するのはある意味簡単です。だって神様はパーフェクトだから、神様は素晴らしいから、神様は私たちにこんなに豊かに与えてくださったから。いや、簡単で言っちゃいけませんけれども。でも、本当に神様を愛してください。神様を愛するのは当然です。神様を礼拝する。本当に私たちの心満たされます。神様をお祈りする。本当に神様を喜んでくださいます。素晴らしい時間です。うっとりします。クオリティタイムです。でも、聖書は、本当にそれ、その大切さを何度も何度も繰り返し語ってます。でもそれだけじゃなくて、あなたもイエス様があなたのために命を捨ててくださったら、今度はあなたも命を捨てなさい。神様あなたを愛してくださった、だからあなたも愛しなさい。そのように神様に返すだけじゃなくて、いや、神様に愛、神様に返すならば人々に返しなさいっていうふうに言われています。聖書の中に繰り返し出てくるモチーフですね。神様を愛することは人を愛することですよ。神様を大切にすることは、神様に応えることは人を大切にすることです。ヨハネ第一の手紙の、ごめんなさい、これもスクリーンは入れてないんですが、同じ4章の、同じところですので、4章の19節。19節を4から読んでみると、こう書いてありますね。私たちが互いに、私たちが愛し合うのは、神がまず私たちを愛してくださったからである。神が私たちを愛してくださったから私たちは互いに愛し合う。この後に何て書いてありますか？神を愛していると言いながら、兄弟を憎む者は、偽り者である。これもぐさっときますね。神様を愛してますと言いながら、神様あなたを愛しますと言いながら、目に見える兄弟を愛さないならば、それは嘘だ。現に見ている兄弟を愛さない者は、目に見えない神を愛することはできない。目に見える具体的な、目に見える具体的な兄弟を愛さない者は、目に見えない愛を愛することはできない。目に見えない神様を愛します、愛します、愛しますなんて言ったって、目に見える具体的に本当にあなたの周りに神様が与えてくださった兄弟姉妹、また周りの人々、家族、友人、それを、その方が、神様が与えてくださった方々を愛せないならば、あなたは神様を愛しているとは言えません。聖書はそこまで言うのであります。皆さん、私も本当に同じ人間として、いや、そうですね、人間として、本当に、本当にこれ、すごい言葉だなと思います。 だって神様を愛しますというのは、だって神様は豊かな方で大きな方で、それを愛するのはある意味できるんですよ。また他の見方をすれば、もっと意地悪な見方をすれば、神様神様と言いながら自分の理想の神様を作って、その神様を愛します愛しますということだって人間にはできちゃうんです。でも生身の人間同士だと、そこにはいろいろなことが起こってきます。どうしてということも起こってきます。本当に愛すことが、愛しやすいって言ったらいいですかね、愛すことが自然にできるような相手もいます。でもどうしてって感じるような場面もあります。そこで愛というものが問われている。そこで愛するということが問われているのであります。愛しやすい人を愛するだけでなく、愛せない人を愛することも神様は私たちにするようにと招いていらっしゃるのであります。マタイの5章にはこのように書かれています。マタイの5章の46節47節46節をお読みしたいと思いますが、あなた方は自分を愛する者を愛したからとして何の報いがあろうか。あなた方が自分を愛する者とを愛したからで何の報いがあるか。そんなことは誰でもできる。兄弟だけに挨拶をして、自分に良くしてくれる人だけに挨拶をして、自分に良くしてくれる人だけ良くして、それが何の価値があるか。それは誰でもできるじゃないか。そんなレベルで満足していてほしくない。聖書は私たちにチャレンジをするのであります。そういうレベルで、いや人間だからね、そういうレベルで満足していてほしくない、そういうレベルでいいと思っていてほしくないと聖書は語るのです。なんでですか。神様が私たちのためにそのようにしてくださったからです。私たちがまだ神様に背を向けているときに、神様なんていない、神様関係ないと思っているときから、神様は私たちのことを愛して、私たちのために一人子イエス様を与えて、私たちのために救いの道を開いてくださったのであります。本当に神様がこんな豊かなものを与えてくださったのだから、あなたは当たり前の生き方をするのをもうやめなさい、もうそんなのは当然でしょうというレベルで満足しているのをもうやめなさい。神様はこんなに豊かにあなたに与えてくださったじゃない。あなたはこの神様の愛をいただいているから、そこに神様は私たちを招いてくださっているのであります。皆さん、それ難しいでしょ。本当に難しいと思う。そこまでしなきゃいけないんですかって。そういう場面だって皆さんが歩んでくれからたくさん起こってくるでありましょう。でもそこで、いや自分の頑張りじゃないんです、そこで自分の頑張り、本当に神様の力によって、神様力を与えてください、神様どうか力を与えてください、祈って出ることが求められているのだと思います。もうずいぶん前でありますけれども、三谷康人先生という方、三谷先生ご夫妻が私たちの教会にも来てくださいました。金棒でね、長く仕事をされて、引退されて伝道立ち上げ、奥様はご主人がビジネスマンの間から伝道してらっしゃって、でご主人もリタイアされた、一緒に伝道して回っていらっしゃるご夫妻でありますけれども、その三谷先生の奥様がですね、おっしゃってましたね。本当にイエス様を信じて、本当に感謝して歩み始めたら、もうどうしても許せない、どうしても愛せない人のことが気になってしょうがない。イエス様を信じるまではそんなことは全然、そんなことは全然全然気になった。イエス様を信じるまではそういう人がいても全然もう何とも、いやそういうもんだと思ってた。でもイエス様を信じて歩み始めたら、 イエス様は本当に救い主だって信じて歩み始めたら、どうしてもこの、その昔のことで、まだあのトイレとかをお風呂も共同だったって、社宅の中で共同だった時代だそうであります。もう目を合わせ、顔を合わせたくないと思っても合わせてしまう、そのご主人の同僚の家族ですね、ご家族、奥様、もう本当にですね、その人のことが気になって気になってっていうか、もう本当に腹が立って腹が立って、どうしても受け入れられなくて、受け入れなくてしょうがなかった。先生、この安子先生っておっしゃったんでしょうかね、奥様本当に それまで気にならなかった、イエス様信じるまでは気にならなかったけど、イエス様信じたらそれがもう本当に、あなたはなんで受け入れられない、なんで許せないんだ、なんで愛せないんだ、もう問われるわけでありますね。一生懸命祈らされた、神様どうしてですか、神様力与えてください、神様どうしてですか、そのことを祈ってたらですね、ある牧師先生が回ってこられたときに、その先生がおっしゃった、あなたは自分に死にましたか。聖書の中で自分に死ぬって言葉が何回か出てきますけど、ああこういうことを言うんだろうなと思いますね。私は本当にその自分に死ぬみたいなことはどういうことなのか分かりません。その中で本当に先生は祈っていったそうであります。祈っていく中に神様から答えが与えられて、本当に平安が与えられて、そしてその方のところに自分から手を差し伸べていくことができるようになったそうであります。皆さん、私たちは相手がこうしてくれたら私もできる、相手がちょっとこうしてくれたら私もできるって、そう思ってないでしょうか。それは当たり前なんです。それはそう、私たち、神様、私たちに対してそういうレベルで満足していて欲しくないから、私たちの周りにはそういう方々が与えられている。本当に祈って自分の力じゃなくて、自分に死ぬってそういうことですよ。自分の力で頑張って愛そうってもう許そう、頑張るのは自分に死んでないから、自分に死んで、もう本当に自分の力で、私の力ではどうにもなりません。神様どうか助けてください、神様あなたの愛を与えてください、あなたの愛を満たしてください、あなたの愛によって神様愛する力を与えてください。そうやって私たちは神様の前に出ようじゃありませんか。クリスマスがあと10日に近づいてきました。本当に神、私たちも受けるより与えるクリスマスを実践させていただこうじゃありませんか。絵が出ますか。私たちは神様から愛されて、神様を愛するんです。そして周りの人も愛するんです。たとえ相手からの報いがなくても、向こうから、いやーもう本当にありがとうって言ってくれなくても、ごめんねと言ったら、あごめん、私も、私こそ、こちらこそごめんねと言ってくれなくても、愛するのであります。どうしてですか？次の絵行きましょうか。これがあるからです。神様と私の関係があるからです。神様が私を愛しているからです。神様が私のために命を捨ててくださったからです。神様が私たちに豊かに与えてくださったからです。神様が私たちが愛する愛の源だからです。人じゃないんです。周りの人じゃないんです。他の人が私を支配するんじゃないんです。あの人の態度が私を支配するんじゃないんです。神様の愛が私を支配するんです。神様の愛に支配されて、私たちも神様の愛を持って、出ていくものとならせていただこうではありませんか。本当に神様が助けてくださるように、自分の力ではなく神様の力によって愛させていただこうじゃありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、私たちはあなたから豊かに愛されました。本当に大きく愛されました。いっぱい愛されました。だからあなたを愛するのはできます。また困っている人に手を差し伸べるのもできます。でも私たちは本当に自分が傷つけられたり 自分が本当に難しさを感じる関係の中で愛を注ぐことが難しい、愛を与えることが難しい、向こうがこうなってくれたら、向こうがこうしてくれたらいいのになって思うことがどれだけあるだろうかと思います。主よ、どうか助けてください。神様、私たちは周りの人によって自分の人生、自分の愛を決めるのではなく、あなたから与えられて、あなたによって満たされて愛するものになることができます。どうか主よ、助けてください。あなたが私たちの内側に愛を満たしてください。あなたが御霊によって導いてください。自分の力ではなく、あなたの力によって、あなたの御霊によって、あなたの愛によって、あなたの命によって、私たちが周りの人々を愛することができるように、主よ、どうかあなたの御業をなしてくださいますようにお願いを申し上げます。どうかこのクリスマスの時、私たちを使わせてください。イエス様が私たちを愛してくださったように、神様が私たちを愛して、イエス様が私たちのところに来てくださったように、私たちも出て行って、神様、人々を愛することができるように助けてくださいますようにお願いを申し上げます。待ち望みつつ、イエス様の名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。